天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。2017年1月27日タックポッドキャスト第65回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループタック、天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイファーさんです。
クイファーです。
お、ん、今日はいいですね。
そうですか、はい、ちょっとあくびをこらえながら
ちょっとそういう、はい、あの内情をバラすのやめてもらっていいですか
ちょっとあくび出そうになってこらえながらちょっと、うん、はい、コールしました。
はい、今日ちょっとね、私もクイファーさんもいろんな事情があっていつもと違う日にいつもの時間よりだいぶ遅くやってますんでね。
はい、あ、
もう疲れですね。始まった瞬間から、はい、いつもの収録終わった時間ぐらいですもんね、
はい、うん、今日中に終わんないですもんねてっぺん明日も早いんで早めに切り上げたいところですけどどうですかね。
はい、ですね、グーさん、先週の第64回で iPod の話ちょっとしたじゃないですか。
はい、
あれでその iPod のことを最近またニュース見とったんですけど、
うん、
あの私 iPod Nano の初代あるって言っとったじゃないですか。
はい、
はい、初代、
うん、もうなんかこういろんな形が出て、こう似たようなシャッフルとかナノとかミニとかもなんかもうタッチとかなんかもよくわからないラインナップがずっとこうなんていうんですか、ファイヤーワイヤーでつないでた頃はまあなんとなくこうなラインとしては分かったんですけど、それ以降ちょっとよくわかんないんですけど、なんか白と黒でちょっと細長いタイプのホイールのついたのですよね。
そう、
それが初代の iPod Nano で何でしたっけ、2005年9月7日発売、
うん、
ですから iPod Touch より2年ぐらい前に出たってこと
でしょ。まあそうですね、そうなりますね。
はいはいはい、
うん、2005年ですか。
うん、
もう12年前、
そのようですね。
あれどこで買ったかな、アップルストアで買った、あれ心斎橋のアップルストアっていつ開店でしたっけ。
2004年8月ですから、ひょっとしたらギリ買ってらっしゃるかもしれないですね、
う
ん、ギリってことはないですね、約1年前ですよ。2004年8月28
日。ああ、じゃあ1年前か、じゃあ買ってたかもしれないですね、うん、もうほらアップル製品を扱うところが極端に一時期減った時あったじゃないですか、
うん、ああそうね、あの、うん、まあ、話がねすごい古く、私の中ではすごい古いイメージになっちゃって、はい、キャノハンとかで取り扱いがあった時期とかまで、はいはいはいはい、キャノハンでキャノハンとかで取り扱い、
ね、マック、うん、とか売ってたとこね、
うん、はい、とかいう風でこういろいろちょいちょいね皆さんが取り扱ってたとかっていうイメージから、うん、それからすると一旦ガタッと減りましたよね。そう、減ったでしょ、うん、はい、
でまたほら、
はいはい、
最近ちゃんと企画を決めてその企画のところはいいですよって、うん、量販店も結構売るようになってきたじゃないですか、またですね、
うん、まあ、プレミアムリセラーとかね、そうそうそう、いろんなプレミアムリセラーとか、ね、レベルが、レベルというかランクをこうちゃんと精査してね、うん、って作ってますからね、
うんうん、
はい、
そういうのもあるからなんか、うん、ねちょっとどうやったか覚えてなくて、でその12年前に発売したストレート時だから飛びついて買ってるんですよね、ナノもね。それがですね、
うん、
あの交換プログラムの対象らしいんですよ。
はいはい、
うん、で対象やっていうの分かってたんですけど、
はい、
まあ、ええかともほったらかしにしとったらですね、
はい、
あの気になる気になるさんの記事で、
はい、
もうすぐこのプログラムなくなるぞっていうことなんです。
うーん、もうこれそう思うと使わないとしてもちょっと惜しいってことですよね、きっと。
ですね、そうなると、はい、
うん、
使わないとしても惜しいというよりはですね、
うんうん、
そうなるとこれをですね iPod Nano の第7世代ですかね、今第8世代かな、ちょっとどっちか分かんないですけど、
うんうん、
に変えてですね、あのうちのじゃんけん大会の景品でも出そうかなと思って
ですね。あ、なるほど、あの同じものに変えるわけではなくて。
そうですそうですそうです。
第7世代ってどんな形でしたっけ
今のやつ、今のやつ
今のやつ、
そうそうそうそう、
うーん、
色とか選べないかなとか、
それ選べないでしょ。
今の7やったら赤が欲しいんですけど。
一番新しいものに変わるんですね。
で夏のタック餃子会でも出しましょうか。それとクイファーさんがいるならもうお分けしますよ。
全面画面タッチの。
そうそうそうそう。
もうなんか
それそれそれ。
で、
あれ Bluetooth もついてるんでしょ。Bluetooth がついてるんやったら耳からうどんで使えるかもしれんし。
使えるかもしれないっていう話でいきますか。うんうんうん、はい。
だからこれ結構 いいですよね、うん、その今のやつ
は。そうですね。いやでもそこまでして使います？だってこんないろいろバラバラバラバラとかだってさ持ち歩けないんじゃないです？
じゃあクヨさんに差し上げますよ、食事1回で。
使うかな、
食事1回で。
私がご馳走するの？食事を。
いえ、食事は私がご馳走します。
そうなったか変な話ですよね。
ちょっと趣旨変わってきましたね。ちょっと
すいません。そうですよね、はい、
忘れてください。最近これぐらいなんか贈り物しないと食事すらしてくれなくなってきたんでですね、
うん、だから その趣旨自体もだいぶちょっとおかしいなと思っていただきたいんですけどね。
そうです、すいません、はい、すいません、
はい、まあ、でも新しいのに変わるんだったら、はい、いいですよね。
いいでしょ
う。うん、いいですよねっていうのはどうか分かんないけど、はい、
この交換プログラムがいつからやってたんかなと思ってちょっと調べてみたんですけど、うん、
はいはい、
それも2011年の11月やからもう6年ぐらいやってるってことですね、うん、
そういうことになりますかね、
うんうん
うんうんうん、
確実に5年は超えてるわけですよ、
うん、
何ぼどほったらかしてたんやお前っちゅう話ですよね。
もういらないでしょ。
もうだから使ってたことは使ってたんですけどね、ランニングに使ってたんですよ、はい、長いこと、
うん、
iPhone も重いでしょ、
うん、
だから iPhone 持つの嫌やからと思ってランニングの時はなので音楽を聴いてたっていう、まあ音楽じゃないですけど中身はポッドキャストなんですけど、
iPod なのを、ずっとここ最近までっていうことですか。
あとね、だから 3,4 年前まで、
うん、
ね、3,4 年前ですね。 iPhone5 ぐらい、 5S ぐらいから iPhone にしだしたんで持ち歩くのもまだ30ピンとライトニングが混在してた頃だから、まあ、どっちでもええやと思ってたけど、もう30品は使えなくなった、使わなくなったっていうのが正直なところですね、その後。
うん、
うん、Bluetooth がないんですよこの初代のナノはですね。なので絶対ヘッドホン突っ込まなあかんのですね、そこがちょっと不便だったっていうことですね、う
ん、だって初代の iPod Touch ですら Bluetooth なかったんですから、
うん、あ、そうでしたっけ。
ないです、
スピーカーもなかったんですよね、初代の
スピーカーもなくてね、 Wi-Fi しかなかった
んです、うんうん、思い出してきた、うん、そうで、あの頃いいもばかなんかのルーター、
はい、
あれで使ってた覚えがあります、 iPod Touch、
うん
うん、なんでいいもばやったんやろ、安かったんかな、
いいモバイルね、
いいモバイル、そう、いいモバ、うん、
あ、いいモバイル、
いいモバイル、
いいモバイルじゃなくて
B じゃないです、いいです、
お、 B、 いいですか、
うん、B モバイルも使ってました、うん、B モバイルは使ってたけど B モバイルはコンピューターに使ってたんかな、
うん、まあいいですけどね。これプログラムは何の交換プログラム、はい、何の交換プログラムかっていうとバッテリーの交換プログラムなんですね。
そうです、そういうことだそうです、う
ん、はいはいはい、
ほんでなんか交換手続きようがなかったんですけど、はい、見つけたところには電話してくださいということやったんでアップルサポートで電話しました。ほんなら古い裏金ピカのナノの交換したいんですよ言ったら、ああはいはいどうぞっていう感じでシリアル番号読んでくださいって言われたんですけど、
うん、
シリアルね裏に刻印したんですよ。
ほう、そうなんだ。
そうなんです。
そうでしたっけ。
昔のタイプなんで。
あ、そうだ。
はい。
iPod Touch 初代もシリアルが、
そうですそうです、
裏やったでしょ。なってる、今見えますよ、
うん。
はいはいはいはい。
というわけでまずは皆さんもしかして家にですね iPod Nano の第一世代のモデルがありましたら。バッテリーの本体交換プログラムあるみたいです。現行の iPod Nano と変えてくれるみたいですんでね、もうこれがなくなる終わる前にぜひ皆さん変えられた方がですねバッテリーで爆発したりしたら困りますしね、新しいの使えるということですからぜひ交換してもらいたいなと思います。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2017年1月19日14時28分にリツイートした記事です。 iPhone7、7 Plus と Apple Watch シリーズ2が日本の衛星測位システム QZSS 準天頂衛星システム導きに対応、より正確な位置情報を取得可能に、愛をありがとうからの記事です。
はい、
来ましたねこれ、クイワさん、
うん、導きは何度も、まあ、取り上げてますかね、
ますけどね、
はい、
導きですよ導き、ちょっと導きがどんなものかっていう紹介先した方がいいですかねこれ。
そうですね、
うん、いわゆる位置情報をもらうというのにグローバルポジショニングシステム、いわゆる GPS というものがあります。これは30個の衛星が上がっててですね、その衛星から出る時間情報と衛星の軌道情報から 地上での自分の位置を割り出すということなんですが、複数の衛星からもらうことによって高度まで分かりますよというものなんです、
うん、
はい、ただしですね、やっぱり場所によっては衛星のですね、あの電波が例えば都会だったらビルに反射したりするっていうのがあるんで、
う
ん、
そうそうそう、
角度があると不正確だというのは昔から言われてたんですが、
うん、
そこを補完するためにこのまあ準天頂衛星、要は真上ってことですね、真上を飛ぶ衛星ということで導きがあるということです、うん、で導きは8の字軌道、これはもう何回もこのポッドキャストで出てますけれども、オーストラリアと日本の間を行ったり来たりすると、今は一気体制なんですけどね、うん、で、はい、この導きから出てる電波はまあ L バンドで GPS と同じ電波ですから、 GPS 自体の衛星の入ってくる電波の数が少ないときはまあ GPS として電波を与えることもできますよということです。で、はい、さらには電波を出すときにこの補正情報も出しますので、より正確になるんですよということです。まあ、精度が上がるということですね、
うん、
そこに今発売されている iPhone7 と7 Plus と Apple Watch のシリーズ2が去年の12月のアップデートですね、 iOS は 10.2、WatchOS だったら 3.11 から対応したということです、
うん、
どうですか久保さん、これいいですよね。
ただこれ、日本発売のものだけなんですよね。
この記事ではフェリカみたいにそうじゃないかって書いてありますけど、
うん、
私はロシアのグローナスっていうのがあるんですけど、ロシアが出してるものも入るということですから、
はい、
まあ、だから世界中で使えるんじゃないかなと思うんですけどね。
お、
うん、GPS がまあアメリカでしょ、で、まあ、QZSS は日本で、うん、グローナスはロシアで、これ世界中で使えるからですね、はい、ロシアも頑張ってるからですね、はい、あとは中国がやってるやつで、まあ、中国のやつはこれ対応してないですけど、はい、これぐらいしか今一時即位情報のやつないですから、
うん、
私は多分使うんじゃないかなと思ってるんですけどね、
うん
うん、まあ、特に導きはほら GPS とバンドが一緒なんで、うん、受信機は共用にできるはずやからですね、まあ、ソフトウェア的に対応するかしないかだけと思ってもらえばいいと思うんですね、
うんうんうん、
しかしいよいよ導きもあと3機打ち上げて順天小衛星は4機体制になればですね、もっと正確になりますからね。
そうね、やっぱりね一番ね、うん、どこで困るかっていうと、
うん、
知らない土地に行きました、
うんうん、
地下鉄から地上に出ます、
うん、
そこで自分の位置をすぐ欲しいんですよ、うん、何番の出口のどこって言って出ても、うん、どっち向きなのかっていうのが、
ね、まあ、
基本的には地下鉄の出口だとどっちが北ですよっていう方位が大体なんていうのかな、地面にね真鍮で埋めてあったりするんですけれども、やっぱり自分の出た場所っていうのがすぐどこっていうのが目印になる建物が分かればいいんですけど、
うん、
だいたい道に迷われる方っていうのは今自分がどこにいるか分からない、探せられないっていうのがあるんですよね、
うん、
ですからそこでパッと出て自分の位置が正確に今地図の上に、自分の持っている手元の地図の上に自分がいる場所がここっていうのがすぐ出るっていうのはすごいありがたいと思いますね。
まあ確かにそうですね、
うん、そう、ぐるぐるされてる方っていうのは大抵今自分がどこにいるか分かんないんですよ、
うん、
それがだんだん分かってくるのはやっぱりどの建物が前に見えてて何が後ろに見えててっていうのがあってようやく分かるっていう風なので、
うん、
それがね、うん、はい、
そうなんですよ。だから導きがあるとあっという間に位置情報入りますもんね、うん、
そうですね、うん、もう特に あっても、まあ、結局はその、なんて受信機が捉えられないっていうのが今まででしたので、
うん、そうですよね、
うんうん、
私はランニングする時の時計をアプローチの手術が出るまではエプソン製の GPS 時計を使ってたんです、
うん、
それはもう導きに対応してたんですよね、発売当時からすごい正確でしたもんね、
うん、
だから特に都会で iPhone を持って一緒に走るんですけど、 iPhone に残った GPS と時計の方ですね比べるとやっぱり分かるんですよ。御堂筋分かります？これ、はい、アップルストアがあるやつ、
はい、
東は走ったか西は走ったかまでちゃんと情報が残ってました、
うん
うん、だからやっぱり順天頂衛星っていうのはそういう意味ではそういう都会みたいなね、電波が反射するところでも強いんだなっていうのがよく分かりましたね、うん、
まあ、走るぐらいなら別に知らないところ走るわけじゃないから、うん、そんなに導きほど正確な情報いります？
いや私知らないとこいつも走ってましたよ。
そんな御堂筋知らないわけじゃないですよね。いや
でも例えば なんですかね、名古屋の全くわからない道とか走りに行ったことありますからね。
でもそれってその GPS で自分がどれぐらい走ったかっていう録画出るだけであって、そのなんだろう、手元にエプソンの時計は GPS っていうか地図が出てこっちですよって教えてくれるっていう、そういうものなんですか。
ロガーですからね。ロガー
ですよね。ロガーですよね。ってことはやっぱり
走る、ランニングする人間だったら、ね、ロガーでどこ走ったかっていう、そのそこまで大事ですからね。あんまり感動してないですか、この話。
うん、全然全然
しかしクエさん、これあのアップルウォッチ単体でもこの QZSS に対応したっていうのは、これは期待できますよね、だいぶ。
そうですね。ただ、うん、じゃあダイドさん、このお知らせを知ったの最近ですけど、うん、私たち、うんうん、その 10.2 から対応で12月のにアップデートした時に、うん、あら、GPS なんか良くなったかしらみたいな感じに感じました。
ですね、クエさん、
はい、
私 iPhone SE ユーザーなんで。
あでもでも、はい、ほら Apple Watch 2が、
Apple Watch 2これね、
じゃないですか。
これね、ほん、はい、あんまり言っちゃダメなのかもしれないですけど、
はい、
Apple Watch だけで走るとですね、
はい、
GPS 情報が入って ないことよくあるんです、実は。はい、はい、距離情報だけで、うん、これがね、だから日本のメーカーが作ったもんとアップルが作ったものの違いだと思うんですよ、アメリカの。というのが、さっき言ったエプソンの時計は、うん、GPS の受信を完璧にして OK になってからじゃないと、
うん、
計測モードに入らないんですよ。わかります。だからストップウォッチとしても使えないってことですよ。でもあのアップルウォッチのそのナイキのアプリは別に GPS が入ってるか入ってないかスタートできてしまうんですよね、
うん、
で結局後で解いてなかったっていう、はい、
うん、
うん、なので、
なるほど、ね、
うん、まあ、ちょっとそこは難しいところですね。感じ方が難しいところですね。
私もなんか今別に Apple Watch シリーズ2を使っていますけど、うん、私の場合別にこれに GPS が載ってるからどうっていうようなことは特別なくて、今の状態じゃ
空想の使い方じゃないでしょうね。
うん、まあ、ほぼ、うん、まあ、例えばその何ていうかな、アクティビティの記録っていうのに関しては、うんうんうん、まあ、私はありますけど、うんうん、まあ、あと屋内にいるのか外にいるのかっていうぐらいの感じでは、まあ、使えてるんじゃないかなと思いますけど、
うん、
だからあんまりそのここでログを取るっていうことを、まあ、そのロガーのソフトも使ってないですし、
うん、
っていうのもありますね、
うんうんうん、
ちょっとなんか有効に利用できたいんですけど、でも逆にまあいろんなことでこういうのをログを残すというのが怖かったりしますから、
ね、まあそうですね、まあそうですね、うん、
難しいところではありますけれども、ただ地図としてあの自分の居場所を正確に取得して目的地に最短の時間で到着したいっていう方には早くに4機体制になって実現するといいですよね。
そうですね、この、はい、順天頂衛星4機体制になって日本独自でこの測位ができるということも大事だと思うんでですね、早くなってほしいなと思いますね、はい。まあ、このアップルのと iPhone と7と7プラスウォッチのシーズン2、これらはこの順天頂衛星導きが利用できるということですので、使える方は大いに活用してもらいたいなと思います。
はい、
2017年1月21日12時20分にリツイートした記事です。路線バス改装活用しクール宅急便運ぶ、大和運輸宮崎県でスタート、 IT メディアからの記事です。
はい、
これはですね、路線バスの改装の時にですね、路線バス内にもう保冷のボックスですか、うん、これを積んでクール宅急便の荷物を輸送するということを始めましたということなんです。うんうん、でこれ宮崎県で行われてるんですけれども、もともとこの宮崎県のこの辺りでは、路線バスで宅急便を輸送する、客貨混載っていうやつですね、これが2012年からやってたそうです。
そうそう、だから営業中のバス、ね、お客さんが乗ってるバスに荷物も入れてお届けしますっていう
ことですね、うん、だからこれ自体はあれですよね、別に荷姿のいろんな箱があるから乗せられるけど、今度このクールの方はですよ、要は保冷ボックスをボンと積んでしまうから他のお客さん乗せたりするのがちょっと難しいなっていうことなのかなと思ってですね、今回は改装利用なんですね、
うん、そうですよね、うん、過疎地なんですよここ、
ま、そうですね、あの地図で見ると宮崎県のど真ん中ですよね、東西でも真ん中、南北でも真ん中なんで山ん中ですね、
そう、まあ、山の方なんです、 大分からずっと東の方の海岸沿い、海岸沿いといってもですね、これはだいぶ山の中なんですけど、通る、東九州自動車道っていうのがあるんですけど、それからまだ西に入った地域エリアが今回のその場所なんですけれどもね、うん、はい、
そうですね、だいぶ山の中ですね、
う
ん、
そう、過疎地って言われてる、まあ、宮崎自体がだいぶ人口的にもね、こう、なんていうんですか、全国比で見るともう本当になってますので
大変ですからね。東国原さんが知事になった時に言ってましたよね。宮崎をね、どないかせなあかん言ってですね。
違います。どげんかせんといかんです。
そうですか、そうです。
その勝手に関西弁にしないでください。
どないかせなあかんじゃなかったですか。まあ、と言われてたようにですね、はい、本当に一部ね、宮崎の不便なところありますもんね。
ということですので、このバスの利用のイメージを都会の方がね、うん、まあ、私たちとかがするとちょっとイメージ違うんですよ、
うんうんうん、
ですので本当に、まあ、1時間に1本ないんじゃないかなと、ちょっとあのバスのタイムテーブルまでちょっと詳しく見てないんですけど、はいはい、こういうところにね、よくありがちなのはね、朝と夕方だけとかいうパターン
ある
なところかもしれないですけれども ね、 というふうなところだとお考えください。はい、
朝と夕方しか言うて昼間全く走らんでとかありますからね。
そう、ありますから。
うん、まあそうね。はい、で、まあ、これの回送のバスを利用してクール宅急便やるってことで、うん、で、普通の、なんか荷物は相変わらず、その回送じゃないところで運んでるっていうことなんでしょうね。
うん。
うん、で、バス会社としても、あれですよね、この回送でタダで走らせるところにね、積んでもらえるからメリットあるし、
うん、
山本さんとしてもね、再配達あった時もね、営業所まで帰るっていうことせんでええから楽ですもんね。
そうですね。
これはでも素晴らしいですね。
うん、そうですね。もうだいぶいろんなことで分業していたものが、やっぱり兼業に戻ってきてるっていうイメージありますよね。
ヤマト運輸の宅急便の元々の発想は、過疎地から過疎地への荷物は基本的にないから、うん、採算が取れるっていうことで始めたはずですけど、
うん、
今結構そういう意味では過疎地から過疎地って多いじゃないですか。このネット社会なので、そのネットでそのあるもの取り寄せたりしたら過疎地から過疎地ってことありますもんね。特にクールなんか、
まあ、そうね、過疎地から過疎地っていうか、うん、まあそうね、うん、あるかもしれないですね、
うんうん、
そういうこと、片方が過疎地っていうことはもうかなりにウェイトが上がってきてるってこと
ですけどね。まあそうなんですよね、うん、うちのマンションなんかに来るのなんかあれですもんね、車で来ないですもんね、見とったら。
そうですね、リアカーとかね。
そう、自転車とリアカーで来てますね、うん、ですからあれ帰ったら、一回帰るとなると大変なんじゃないかなと思うんですけど、まあそれの方が効率的なんでしょうね。
あのかなりエリアがね、担当のエリアが狭かったりするみたいですよ、
うん、ああ、なるほど。だからでかいマンションやし、はい、うちなんかいっぱい人おるから、
うん、
まあそのマンションだけでも配達終わっちゃうような感じなんですかね。そう考えればこの宮崎のこの過疎地に持っていくの大変でしょうね。
そうですね、まあ利用がねそこそこあればいいですけどね。
うん、
まあでもかなりでも増えてると思いますけどね、うん、昔に比べたら。
うん、例えば昔宅配便としては、例えばペリカン便とかあったじゃないですか、日通の、日本郵政と合併してしまったんですよね。
はいはいはい、
やっぱりそういう宅配業者っていうのも集約されてる感はありますよね。やっぱりこの大和さんは最後まで努力をしてるっていう、私はイメージがあるんですよ、はい、撤退しないようにするためにですね。あのメール便もほら前やってたもん、やめちゃったじゃないですか、こう違反の疑いがあるからっていうことですね。
はい、
まあ、あんなんもだからそういう意味では英断でしたもんね。その後あの猫が組み立てる箱ってやってましたけどね。
はい、あれ今もあるんですかね。
猫が組み立てる箱はあります、まだ猫を送る箱はないですけどね。
猫を送る箱があったらまずいですよね。
でもうちの猫はすぐ箱に入りたがりますよ。
それは世の中の猫ちゃんみんなそうだと思いますよ。
ああそうですか。
ほとんど、はい、
ヤマトの箱大好きですよ。
アマゾンの箱大好きっていう猫ちゃん多いですよね。
いや、アマゾンの箱はねダメですよ。あの猫が乗ると潰れるんです、ぐ薄っぺらいんで。
乗ると潰れるっていうのと入るのとはまた別の話ですもんね。
まあそうなんですけど、うちの猫なんか、はい、もうずっと段ボールの箱入ってますよ。もう何が楽しいんですかね、あれ。
だったら引っかいたりしないんじゃないですか。
いや、段ボールの箱入って出て入って出て、なんか入って出るのが楽しいみたいですね、あれ。
何の話でしたっけこれ。
黒猫の話です。
あ、そうですか。はい。
猫違いですね、
はい、この空気どうしてくれますか、うん、
はい、
どうしていただけます、
はい、まあ、昔から船なんかはですよ、あの貨客船ってよくあったじゃないですか、貨物運ぶのとですね、久保さんと11月に行った青函連絡船なんか、はい、列車は運ぶわ、人は運ぶわ、荷物は運ぶわっていう感じだったじゃないですか。
はい、
うん、でもやっぱりバスとトラックが一緒になってるっていうのがないようにですね、あんまり道路を走るもんでこうやって荷物とゴムっていうのはなかったですけれども、これからさっき久保さんが言ったようにこういう兼業というのが増えていくんだと思うんです。そうする方が効率的であるし、まあ、環境にも優しいしですね、
はい、
うん、だからこの大和運輸と宮崎交通のこの取り組みは素晴らしい取り組みだと思いますんでね、これから過疎地だけではなくって街中でもこういうのが増えていくことに期待したいと思います。
はい、
2017年1月21日16時23分にリツイートした記事です。任天堂新型機スイッチ予約スタート、販売サイトにアクセス殺到、店舗にも行列、 IT メディアからの記事です。
はい、
これは任天堂が新しく発売するですね、3月3日の発売なんですけれども、任天堂スイッチというものの予約受付が21日に始まったということです。
はい、
はい、これでもうこの予約の受付でもサイトは落ちるわ人は並ぶらっていうことでものすごい人気みたいですよ。
すごいですよね、うん、あの新しいもの好きさんがたくさんいらっしゃるんですね。
まあ、私のゲームはほとんどしないんですけど、クヤさんと2人で、まあ、打ち合わせの時に一生懸命このサイト見たんですけど、なんか面白い感じですよねこれ。
うん、情報が少なすぎて、
うん、
あんまり取れないんですよ。なんか仕様の欄がね、あんまりちゃんとした仕様の欄、
ね、仕様
が書いてないんですよ、
うん、
はい、というところでちょっと苦労しましたけど、うん、
簡単に言ったら、
うん、
液晶画面があって、
うん、
それにコントローラーがついて、まあ、個人で遊ぶようなことができる、プラスそこからコントローラーが取れて本体をガチャンとドックみたいに入れたら、うん、テレビで映してやることができるっていうことですね、うん、で8人までなんかネットワークというかマルチプレイができるんですよね、
うん、
そんな感じでいいですか。
はい、いいと思いますけど、
うん、
どうなんですかねこれね。もうそこまでしてゲームがしたいのか、まあ、ゲームだけじゃなくていろんなことができるっていうことなんでしょうけど、うん、もうやっぱりゲーム機としてしか見れないの。
そうそう、我々としてはですね、
うん、そうなんですね。これ以上でもそれ以下でもなくで、まあ、iPhone があり iPad がありで、まあ、何かしらのキーボードのついた端末を持ち歩き、それでの上でですからね、これ持ち歩かないとやっぱりそれなり、なんかそれなりの何ていうんですか、こうメリットはないんですかね。
何というか、まあ、そういう前提だっていうことなんでしょうね。お値段は 29,980 円ですか、まあ、約3万円ですから、はい、まあ、そんなめっちゃ高いわけじゃないじゃないですか、はい、だからまあこういう風なものにシフトしていくんですかね、うん、
これご存じない方のためにちょっとお話ししますと、うん、まあ、なんか真ん中に、まあ、さっき大東さんがおっしゃったように液晶があって、うん、右と左に取り外しのできるコントローラーがついてて、うん、コントローラーだけでガチャンってくっつけられても使えるし、
うん、
液晶とコントローラーっていう風にも使えるし、
う
ん、
そうそう、
液晶だけでテレビみたいにもなるしっていう風で、まあ、なんかいろいろなんかなんていうのかな、いろんな形でこう変形して使えるっていう風なんですけど、
その
液晶の大きさが見た感じどんなぐらいかっていうのがこうちょっとさっぱりよく分かんなかったんで調べてみたんですよ、
うんうんうん、
液晶の大きさが 6.2 インチなんです
ね。 6.2 インチですか、ってことはプラスより大きいですね、はい、まだ
そうなんですよ、
うん、
でね、プラスより大きくって iPad mini よりもちょっと小さい、うん、iPad mini が 7.9 でほぼ8インチなので、
うん、
それぐらいのサイズ感だと思ってください。だからなんていうのかな、英語サイズのノートより一回りぐらい小さいかなみたいなイメージかな。あの縁も含めてね。
でもまあはい
これちょっと無責任すぎません、こういうのなんですけど、こう取り上げておきながらこの扱いってね、うん、ちょっと任天堂さんも気の毒ですけどね。
こっちはすっくりさん、このニュースを取り上げた理由はですね、
はい、
スイッチの話でもあるんですけど、
はいはい、
この予約に殺到してサイトがうまくつながらなかったりしたって話をしたいわけですよ、
うんうんうんうん、
だからその
ここ、はいはい、ヨドバシ秋葉原に朝8時時点で数百人が並びましたっていう記事の写真がですね、
そうです
よ、もうどう見てもおじさまたちしかなくてですね、
そうそうです、まあ、数百人ですよ、数十人じゃないですよ、数百人ですからね、
そりゃそうでしょうね、数百人でしょうね、
はい、すごいですよね。それだけだから皆さん3月のこのね3日の日に入手したいわけですよ、
は
い、
やっぱりこう
私理由は多分ね、うん、3月4日の AGM 大阪にみんな持ってきたいと思ってると思うんです、
うん、私違うと思う YouTube で我先に上げて、
はい、
やっぱりこう何ですか、こう 買ってみました開封の儀から始まるみたいな感じの動画がバンバン上がると思います。
優越感に浸りたいわけですか。
そういうことだと思います。
なるほどね、
はあ、
でこの今クヨさん実店舗の話してくれましたけど、
はい、
ヨドバシ .com とかビッグカメラ .com でも、
うんうん、
購入ページにアクセスできないっていう話ですね、
うんうんうん、
で9時くらい予約受付スタートして、うんうん10時過ぎにはもう大体あのもう予約がいっぱいになったっていうところみたいですね。ははものすごい混み合って、あのフェイスブック上でもみんなねなんかねなかなかつながらんかったという話結構出てましたよね、
う
ん、
そうですね。予約完了とかね、3月3日に来るみたいですみたいなのもちらっと見ましたけれどもね、はいはい、初めね多分皆さんねスイッチスイッチって書かれてて、そう
スイッチ
って
書
いてある スイッチしか書いてないんですよ。もう任天堂っていうところが省略されていて、うん、スイッチ予約完了ってスイッチって何だったっけって、あそういえばなんかそういえばなんかあったねっていう感じですね。そういうことですね、うん、こちらのうちなんか空張りとかも出るんですかね。今なんかちょっとグレーっぽい感じのね
となんか赤青みたいなやつですか、ね、出てますね、うん、ちょっと私も買おうかな。
何をこれ、
この話題してないからこれに決まってると思うんですけど、全然買うお前買うつもりないだろって言いたいでしょ。
そうそう、確認しなくてはいけないぐらいの感じでした。
あ、私ゲーム
もうなんか1週間経たずに飽きますよね。
そうですね、はい、1週間持たないと思いますゲームは。
飽きたらください。
え、クワさんゲームなんかするんですか。
ゲームはしないですけど、これ液晶のモニターとして使えるかなとか思ったんですけど、ただあれですよね、マイクロ SD カードが入るらしいんですよ。
あ、ほう、
はい、ですのでマイクロ SD で、あのただそれが多分画像は見れるんじゃないかなと思うんですけど、動画がどれぐらいね、うん、動画のそのファイルがどれぐらい対応してるのかとかにもあるんですけど、動画見れたりとかするのかなとか思ってはいるんですけれどね。
これあるでしょ、カメラも一応ついてるんですよね確か。
それがね、その普通のなんか、要するに何十万画素とかいうカメラではなくて、うん、モーション IR カメラっていうのはついてるらしいですけど。
ああそっちか。じゃあ手を前にかざしたりすると右に左に動いたりするような、うん、あれですね、
そうそう、モーションの、ね、そういう、はいはい、ということで普通の、まあ、皆さんがその想像するような、その、なんていうか画像カメラっていうのとはちょっと違うということですね。他にね、なんかねよくわかんないんだけど、振動機能 HD 振動とかなんとか、
あ、なるほど。だからあれですね、はい、鉄砲で撃たれたらビビって震えたりとか、そうなんですよね。
そういうのとかね、ジャイロとか加速センサーとか、うん、そういうものは、加速度センサーとか、そういうものはついてるということですけれども、ね、Wi-Fi もなんかすごい良くなったらしくて、
はい、
うん、AC まで行けるそうです。
あ、AC まで来ましたか、ついに。
はい、来ましたね。
うーん、
あとは HDMI 端子が、あのガチャンと入れる方の
HDMI
のほ
うについてるわけですね、はい、そっからあれですね、
はい、とか USB はついていて、 USB はね青色の端子だったので3じゃないかなと推測しますけど、ね、
ああなるほど、早いわけですね、
はい、でコントローラーの方の充電は Type-C になるので、まあ、ちょっと汎用性が、まあ、向上したというのと、あとはね CPU が NVIDIA、はい、で GPU も NVIDIA 製ということで、
グラフィック系の方ばっかりですね、
まあ、ですからなんとなくどういうものに使うかっていうのはまた大体分かってきますよね。
なるほど、大体大体分かってきましたね、
はい、はい、そそられました。
うん、うん、いやめっちゃそそられました。
そうですか、嬉しかったですね、
うん、早速でもあれですよ、はい、転売ヤーがもうヤフオクに出してるみたいですね。
あ、どうなんですかねこれね、そこまでして欲しいものですかね。
いやいや、欲しい人は欲しいんですって。この前ほらクヨさんが言ってたあのエアポッズの話と一緒ですよ、
はあ、う
ん、やっぱ欲しい人は欲しいんですよ、
早くに欲しいのね。
そうそうそうそうそう、まあもうちょっと待ってね、手に入ってるの分かってても早くに欲しいんです。
でちょっとその辺に置いといて、うん、猫ちゃんがキックキックキックシュートみたいな感じでカーンゴールみたいな、
でまた片っぽなくなるわけです。
そういうことですね、いいじゃないですか。
うちの猫ちゃんポーンって冷蔵庫の下に蹴り込んだら、はあ、それで興味なくなりますから、見えなくなったら。
そうですね、他の猫ちゃんもみんなそうですよ、
手作り取ろうとしないですから、あいつら
しないですね。
腹立つわ、はい、というわけでこの任天堂スイッチですね、3月の発売で電車の中とかでも触るってこう、ね、ゲームしてる人が見れるんじゃないかなと思います。
はい、
はい、まあ、あの私は全然、まあ、興味はないと言ったらちょっと言い過ぎかもしれないですけど、まあ、ゲームに興味ある方はですね非常に注目の端末だと思いますので、まあ、ちょっと誰かね持ってる人おったらね少し遊ばせてもらいたいなと思います。
はい、
2017年1月21日16時01分にリツイートした記事です。 マックを狙うマルウェア、何年も前から密かに流通か、 IT メディアからの記事です。
はい、
これはですね、
うん、
生物医学の研究所を標的にどうもこの画面をキャプチャーしたりするようなマルウェアが長いことですね、もうすでに出回っていたんじゃないかという記事なんです、
うん、
どうやらですね、2014年10月のヨセミテに合わせて、まあ、プログラムを書き換えたみたいな、そんな記録が残ってるので、
うん、
それ以上前からもうあったんだろうということです、
うん、
生物医学の研究所を標的にあれですね、まあ、研究成果を盗もうとしてたんでしょうね。
これわざわざこういったカテゴリーの研究所っていうふうに書かれているので、うんうん、そうすると複数のところでなんですかね、それとも1個の研究所なんですかね。そうですね、
欧米どっちもって、まあ、ちょっとこの書き方はしっかりとしてないんですけど、まあ、ヨーロッパとアメリカでどっちも被害があったようだっていうことは書いてありますよね。
ということはもうある程度の目的があって生物医学系の研究成果を盗みたかったというところまで明確な、まあ、そうなんでしょうね。はい、思ったんですかね。
これの Linux の亜種も出てたみたいなんですよね。
はい、
うん、まあ、リラックスの方は実際に動いてたのか分からないらしいんですけれども、Mac 用の方はもう完全に、まあ、怪しいネットワークのトラフィックをたどっていったらこのマルウェアだったっていうことが分かったみたいです、うん、これでも絶対研究成果をパクろうとしてるってことでしょ
う、うん、この受け取り先も分かっちゃったりするんですかね。
もう分かってるでしょうね。でもまああれでしょう、いろんなところを踏み台にしていくから
最終的なところは、
うん、時間かかるんでしょうね、特定するのはね。
ああ、特定できなかったですかね、うん、
ログを全部解析しないと難しいじゃないですか、
うん、
もう大体でもやるところって決まってますもんね。ロシアか中国ですよねこれ、
うん、
大体。
北朝鮮ってことはないですか。
北朝鮮はあんまり生物医学にはまずあんまり興味ないかなと思いますんでですね、うん
う
ん
う
ん、
ああそっか、
はい、でもやっぱこういうことって本当あるんですね、
うんうん、どうやって入り込んだんでしょうかね。それも気になるところです
よ
ね、
まあ、気になるところですよね。いろんなこのアプローチの仕方がやっぱあるんでしょうね。例えばその研究所の前に USB のスティックを落としとくとかですよいや古典的やけど何となく分かるでしょ、言うてること。
分かりますけど、うん、もう今その手は通用しないですし、私、うん、まあ、ちょっと話は外れますけど、うん、なんかそういうのを会社として抜き打ちテストするらしいですよ。
あ、
そういう会社があるらしいです。
なるほど、わざと落としといて、
うん、そうそうそう、会社でね、そういう担当のセキュリティの担当とかそういうところが落として拾って刺しちゃった人ブブーみたいな感じで、ダメじゃないそういうことしちゃっていうのがあるらしいです。
おとり捜査じゃないですか。おとり捜査、
捜査というかなんていうんですかね、
こう、
はい、というところがねあったりするそうですよ。
そうなんですか、
うん、
気をつけなあかんね。
はい、
USB メモリーとかやっぱそういう古典的すぎますかね。
そうですよね、どうやってっていうのは気になるところですよね。というのはやっぱりそういうところまで特定するとみんながもっと気をつけやすくなりますよね、
うん、まあそうですよね、
うん、
でもやっぱり悪意を持ってやろうとしてるっていうことは、
うん、
悪意を持ってやろうとしてる仲間がおってそいつがやってるっていう可能性もあるわけじゃないですか。だからそこは難しいですね。お金かけてやっぱり防ぐような手立てを作るしかないですよね、はい、
うん、なので、
うん、
これもそういうことがありましたではなく、
うん、
どうしてそういうふうなことになったのかっていうところまでいくと次の被害っていうのは減るわけですから、
うん、
はい、それは大事じゃないかなと思いますね、ま
あ、うん、でもこのウイルス対策制御を手掛ける会社がこれを発表したんですけど、
うん、
そこの手の内はだから言わないんじゃないですか。もし聞きたかったからうちのちゃんと金払ってうちからベンダー情報もらえやっていうことでしょ
う。
なんかそんな気がしますけどね、
うん
うん、でもこの Mac を狙うこのマルウェア、しかもその挙動が長いことわからなかった、今言ったように2014年ですから、まあ、3年ぐらい前、2年以上前から動いてたっていう事実があったみたいですからね、
うん、
怖いっちゃ怖いですよね、
はい、
私の Mac にもなんかそんな入ってないかな。
いやもうこれ入ってても普通の人はわかんないと思いますね。あ、
そうでしょうね。だから私実は今日ですね、あのもう運び用の MacBook Air をあの新しく、シエラで OS をまた入れ直したんですよ、
はい、
時々こういうことした方がのなんか動きが良くなるような気がするんでやってるんですけど、
はい、
こういうのもだから大事だってことですね、
はい、
ずっと使い続けるんじゃなくて時々 OS を入れ直してみるっていうことも一つのそれの防ぐことになりますもんね。
ただね、うん、むちゃくちゃ手間なんですよ、
うん、今日1日かかりました。
私1日休まないです本当に で前の環境に戻すまでにこうあれが足りないこれが足りないみたいな感じやっぱり1ヶ月ぐらいかかるからって思うと本当に億劫になりますよね。
1ヶ月、
うん、1ヶ月ぐらいやっぱりかかりますよね、うん、なんだかんだ言って、
ね、あ、まあそうですね、細かいところを言い出すとそうですね、うん、1ヶ月ぐらいかかりますよね。すよ
だってもう設定から何からこう引き継がないで、うん、ね、うん、一から構築するってなるとどうしてもそうなっちゃいますよね。
やってしまいますからね、うん、うん、まあ、だから先週ちょっと話してたようにこう OS を再インストールしてパスワードを安全にするためにクヤさんからもお勧められたのパスワード管理ソフトを使って今やるようにしました。
はい、だからこれだとワンパスはおすすめです。
うん、ワンパスワードですね、かなり便利になりましたんで、はい、うん、あの電気屋ウォーカーさんにも所轄されたんでですね、まあ、そういう意味では自己防衛ですね。パスワードの漏洩も怖いし、マルウェアで盗まれるのも怖いし、自己防衛をすることは大事ですね。
はい、
というわけでこのように悪意がある人がやるということは怖いことですので、まあ、ウイルス対策ソフトや、ファイアウォールなどを使って自分の身は自分で守るということが大事だと思います。
はい、タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。 iTunes のポッドキャストレビューにいただいたコメントがありますので紹介します。
はい、 iTunes のコメント嬉しいですね、お願いします。
はい、タイトルが緻密な準備の賜物ポッドキャストジャワと星5つなんですが、このポッドキャストの運営の仕組みをワシポというポッドキャストの第3回で伺うことができ、非常に綿密に準備をされているということが分かりました。例えば、番組内で取り上げるニュースは、事前に1500以上の記事を読まれ、そしてその中から取捨選択をし、最終的にあの凝縮された数に絞っているということです。さらに編集作業も緻密にされています。どの1分もカットしていないところがないほど、オーディオをズタズタに切り刻んで非常に凝縮され、かつ聞きやすい放送になっているように気をつけられて編集されているそうです。編集はガレージバンドでされています。このような綿密な準備のもとで、こんな凝縮された1時間くらいの番組が出来上がるということは、ただ聞くだけではわからなかったので非常に面白かったです。取り上げられる内容ですけれども、Apple Club だけに Apple 関連の内容が多いのかと思いきや、そうでもなく、航空宇宙の話や、通信技術の話や、鉄道の話など、なかなか技術的にもニッチな話も多く入っていて、みんなが取り上げているような記事だけではなく、なかなか知ることのできない情報までゲットすることができます。ついでに申し上げると、出演者のお二人の軽妙な関係がとても面白おかしいです。これからも週1回の定期配信を続けられるということなので、今後もとても楽しみにしていますと、ネクストステップ 2OS10 さんから1月の20日コメントいただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これはワシポの運営者のニホーさんですね。はい、はい、長かったですけど、はい、長い長いコメントありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
はい、まあ、ここに書いてあるようにですね、うちのポッドキャストはまああのわしっぽだからちょっと喋ってしまったんですけど、あんまりね普段このポッドキャストは言うことないですけど、結構準備もしっかりしてるんですよね、小屋さん、
うん、
準備結構してるけど、なんかいつもあの脱線してしまって、あの違う路線で話がいってしまうんですよね。
うん、あの結構打ち合わせで出し切って結構ねいろいろ喋るともうそのことは省略されちゃったりするんで、まあ、ちょっとなんかその辺が難しいところだなとか、
まあそうですよね、はい、でも
思ったりするんですけどね、うん、
前回なんか64回なんかは1時間50分ぐらい撮りましたから、半分ぐらい捨てちゃうことになるからですね、はい、なかなか難しいところですね、
ところですね、そういうのを含めね、うんうんうん、はい、
というわけで日本さんにもらったやつではね、出演者のお二人の軽妙な関係がとても面白おかしいですってことですけどね、
あの軽妙な関係ってどんな関係、
どんな関係なんでしょうね、まあ、あの皆さんもよく分かってると思いますが、私と小屋さんはこれ全然あの会うことなくずっと収録してますからね、
もちろん対面とかもやめてほしいですもん。
え、なんで、
まあ、だって別にこれでいい感じでできてますもんね。
何回かに1回対面収録しましょうよ。
趣旨変わってきてますよね。
というわけで、にほさんコメントありがとうございます。これからも週1回ですね、あの続けていこうと思いますので、よろしくお願いします、うん、
は はい、続きましてはとツイッターでハッシュタグタクキャストとタクアテにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。冒頭から懐かしい話題でした。私はクリエよりもパーム派でした。初めて買った iPhone4 の前はパーム 5X の青いモデル、その後カラー液晶のパーム M515 を毎日使い倒していました。手に馴染んでいたのに廃盤になってしまい、すごく残念です。捨ててないので一度家の中を探してみようかなと、ペギラさんから1月の20日15時46分ツイートいただきました。
はい、ペギラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
そうです、私もクリよりパーム派でした。で
も私ね、パームを白黒で使っててカラーになってからクリになったんですよ。
私はクリね1個だけ使ったんですね。1個だけ、まあもちろんカラーのやつね、カメラもついてたし、
カメラがついてたからクリエに行ったんです。
そう、私もカメラがついてたんでクリエに行ったんです、はい、
そういうこと、そういうことって言うんですけど、あとね、キーボードがついてたのがすごい良かったんです。キーボードを親指打法でこう、
はい、パチパチパチ
打てるっていうのが、はい、
やっぱりパームはグラフィティの入力っていうのが良かったなと思ってですね。
まあね、ただそれがね、パームはあのアルファベットだけでじゃないですか、グラフィティ入力って、でそれがクリエとかその日本語の日本で出してるものっていうのは漢字ひらがなカタカナ全部いけたんで、認識がね、まあ、それがなんかすごく、まあ、良かったなっていう感じで、まあそうです
ね、新しかったですね、
はい、新しかったですね。
パームとクリエだったら、はい、パームの方が重かったなっていうのを思い出しました今。
そうですか、同じ世代でもクリエよりパームの方が、
パームの方が重かったっていうイメージですね。
あ、ま、あですだってそれやっぱりアメリカ製でしょ、それはやっぱりそういう繊細さはやっぱり
ないんですかね、
製品には。
うーん、懐かしい話ですね。はい、はい、ペギラさんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。オレゴン州を紹介していただきありがとうございます。これで心置きなく西海岸の仲間入りですと、オレゴンおばばさんから1月の21日13時29分ツイートいただきました。
はい、オレゴンおばばさんコメントありがとうございます。
ママさんありがとうございます。
はい、オレゴン州はもう西海岸です。ただしあの、オレゴンおばばさんがあのツイッターとかで上げてるのを見るとですね、
そう、
どうも海岸沿いじゃなさそうな気がします。
のなんかこう何でしたっけ、雪でスクールバスが来ないだの来るだのの話ですとか ねというところ
ちょっと山っぽいなと思ってですね、
はい、そうするとやっぱりほら大草原の小さな家がほら後ろの方でちらつくんですよ、私の中で。
なるほどなるほど、
はい、原っぱっていうかね、まあそんな、はい、
アメリカ安い肉食いたいですね。
沖縄でいいじゃないですか、そしたら
沖縄、沖縄行きましょうか、じゃあ一緒に。
なんでそういう話になるの、大道さんが行くのは勝手ですけど、私を巻き込まないでください
。UGM も沖縄に行きたいなって話ですよ。
まあそれは開催されればねっていう話ですけど、今そんな話じゃなかったですよね。もう突然いきなり沖縄行きましょうよみたいな話です。機会があったらっていういつものセリフですよね。
機会があったらっていうのは断ってるってことですか。
うん、そう。
じゃあ女王さんの収録もあれですね、機会があったらって言ったら断ってるってことですね。
それはまた別ですけど。
二重基準じゃないか、それじゃあ。
いいじゃないですか、別にそれの何が悪い。
はい、というわけで、オレゴンおばさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。第64回の吹き出し丸1、大道さんがクイフォアさん可愛かったですねと言うと、クイフォアさんうーんがはい、丸2、クイフォアさんの犯罪者ですね、丸3、大道さんの次入ってきたら最初のやつ言うかもしれんです、特に丸さんはコーヒーを口にした時だったのでやばかったですと、ブラッフォードこの世界の片隅にさんから1月の20日7時16分ツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
クヨさんはいつも可愛いですよね。
うん。
なんで怒るんですか。
はい、コーヒーね吹き出すと大変ですよ。
本当ですよね、
はい、
はい。犯罪者ですかね、私。
犯罪者のお隣ですよねっていうか、もうなんか思想的には犯罪者ですよねみたいなこと言った覚えがある。
そうですよね。でも結局いつもクイワさんになんだかんだ声かけるけど、最後の最後は決断できないんでダメな男ですね。
いや別にダメな男かどうかは分かんないですけど、どういう基準でいいか分かんないですけど、その犯罪者としてはダメかもしれないですけど。そういうことですよね。
そのいいよ、
今の話のその筋から
い
くと、
あ、そういうこと
ね、そういうオチですよね。
犯罪者としてはダメってことか。なるほどなるほど、はい、
そうそう、最終的に、実行できなかったわけでダメっていう話ですと、実行できたら犯罪者ですけどね、
うん、まあそうですね、
まあどちらもいいですけど、
うん、でも、はい、3の次入ってきたら最初のやつ言うかもしれないけど、 NG ワードはねもう言ってないですから、クヨさんに怒られるから。
それ怒らないと、
うん、
怒ってても、うん、怒ってるっていうのが初め通じなかったからねって、これもう何回も話してますけどね。
もうなんか人格を否定されること言われるんで、
それでも気がつかないですもんね
言い過ぎやろ
いや、あ、はい、まあね、はい、
これからもまあこういうあの面白い会話を楽しみにしてください。
はい、
はい、
あ、久しぶりの方ですよ。ケンアット湯の町ペップさんから1月の20日6時47分のツイートなんですが、
はい、
iPod Touch 第2世代出てすぐに購入し今も現役ですよ。 iOS を入れられる上限の 4.2.1 なので動きがカクカクなのが悲しいですとのことです。
はい、ケンさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
iPod Touch ですね。なんか家で使ってましたよ。あれなんでやろ。
初代ダイドさんと私が持ってた iPod 初代っていうのは Bluetooth もついてないし、
ついてない、
音がね外に出なかったんです。タップ音だけとかカチカチカチっていう音とか、あとはアラームが鳴るんですけれども、アラームとかは、
アラーム鳴りましたね。
そう鳴るんですよ確か。なのでボリュームのね、大きくするちっちゃくするっていうのが物理的なそういうスイッチがないんですよ、
うん、
うん、というモデルだったんですけれども、
なかったですね、
何に使われたのかな。
いやでも第二世代も後ろがほら平たくなったやつでしょ、第二世代って。まあ、iPod Touch の第二世代ですね、いいモデルだったと思いますよ、
うん、
うん、音楽とか聴く人と写真がねいっぱい入れたんでね、良かったですよね、うん、私は音楽じゃなくて、私ポッドキャストばっかりなんでそこはあんまり使わなかったんだけど、写真が入れれたということで、うん、これ第二世代からカメラついたんですよね確か。
もうちょっと後じゃなかったですか。もうなんかね、いろんなものが出すぎちゃって、もうちょっとね、なんていうんですか、記憶がねこう、
そう曖昧、
そう曖昧になっちゃうんですよねそういったことを生りわいにしていないものですからね、申し訳ないんですけど、
はい、
はい、
まあとりあえずすいません、ケンさんもう第二世代忘れちゃいましたけど、iPod Touch は素晴らしいデバイスだったと思います。はい、コメントありがとうございます
ありがとうございました。木曜はワンボタンの声黒歴史を聞いてしまった亜生とみどりんさんから1月の19日8時53分ツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これはですね、ワンボタンの声の1407回で佐竹代表の解任動議がですね、過去に何度も出されたっていうことを、うん、ワンボタンの声で松尾さんと山村さんがお話しされたということなんですね。
ほう。
でもこんなもん黒歴史じゃないですもんね、うちでは。
うちってどこのうち？
タックです。福江さんもタックですからね。
知らないけど。
知らん
こと。認めませんけど。
いや、タック顧問じゃないですか。
タック顧問は無理やり任命されたら勝手に なっちゃうって感じですよね。
タック顧問になってくれますかって言ったら、うんって言いましたもん。
分かんないうちになってたんですけど。
まあ、そうですけどね。まあでも、うん、タック顧問を辞めることはできないんで、もう、
うん、はい。ちょっと後悔してますけど、それを聞いてね。
うっしっしっし。はい。
はい。
もう、佐竹代表の解任動議はもう何度も出されましたからね。
ああ、なんかもう、顔を突き合うたびに出てるみたいな、そんな感じ。そうそう、
私が代表になったのが11代の代表でしたから、だから。
うん、
1代目から10代目は、ね、佐竹さんだったんで、解任されては次やる人が佐竹さんしかいないっていう
、
はい、それを繰り返しましたんで、で私が代表を11代でやって、12代目に佐竹さんがまた戻るっていうことですんで、はい、
あれですね、代表に返り咲いたからにはしっかりやれよっていう感じですか。
まあそうですね、佐竹さん最近頑張ってますからね。
例えば
年始 の新年会で、
はいはい、
人数分用意したって言ってたカレンダーが人数分やっぱりなかったんですけど、
はいはい、
それちゃんともらえなかった人にちゃんと今送ったりしてますからね。
はあ、それはなんか手はずが悪かったんですか。は
い、そうですね、いつものように
いつものように、
これ1回じゃないですか、2回目ですから、これやった同じことやった、
これ誰責任。
佐竹さんです
しっかりやってないじゃないですか。
ああそうですね、やってないですね、ごめんなさいごめんなさい。
やってる話が聞けると思ったらやってない話が聞け
るそれはあとちゃんとリカバリー自分でしてますって。
あそういうことですか。
じゃあ最初からちゃんとやられるもんね。あそっか、ダメか、やってない。
そういう話ちょっとびっくりしましたわ。はい、
言うてからちょっと私も間違ってることに気づきました。
はい、なんかちょっと目が点になってますけど、もう一つ目が点になることがあるんですけど、ちょっといいですか。
どうぞ。
先ほどの話でね、 iPod Touch ね、
はい、
第2世代でカメラとかね、ちょっと全然ダメですね。大田さん
第4世代
で、うん、
ほら
第4世代で
第4世代かなと思ってたんけど、どうやったかなと思って。
あ、なんかね、2010年9月に発表のものみたいですよ。
え、
はい、
そんな最近。
そう、最近って言ってももうね、これ6年半ぐらい前になりますけどね、という感じでね、もうなんかもう全然もうわけわかんなくなっちゃってますけどね、ということだけ一応フォローしておきますね。
はい、はい、そういうわけでみどりさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。
はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。
タックポッドキャスト第65回目の配信もエンディングを迎えました。
はい。
福田さん、最近寒い日が続きますよね。
うん。
やっぱりね、あんまり寒いと、まあ特に0度を切ってしまうと iPhone も元気がなくなってくるという話をしたいんですけど。
はい。
はい、バッテリーがやっぱり極端に減るとダメでしょ。
冷えるとね。
うん。
うん、
これをちょっとね、なんか冬場なんでちょっといろいろ記事探してたら、この iPhone のバッテリー寒さで、やられちゃった時の対処ということで3つほど出てました。
うんうん、
1つはまずはケースに入れること、まあ、ケースに入れることによって熱を保温するってことですね。で、2つ目は外で取り出さない、屋外で取り出さない、まあまあ本末転倒なんですけどということ、
うん、
3つ目は体温の近いところにしまっておくということですね。やっぱポケットに入れて温めたりということなんですけど、うん、
まあ出しても長時間出しっぱなしで、その端末が冷えないように、まあ出してしまうみたいなのとかはまあできなくはないですよね。
うん、まあそうですね。回路とかで温めておくといいんですかね、やっぱり。
いや、でもこれ温めすぎも良くないです
しね。そうか、35度以上はダメですからね。
で、こう何度から何度の環境で使いなさいってことで、まあ、一応ここでは0度から35度の環境で使いなさいってことは書いてますけど、いかなる環境においても結露をする環境はダメってことは必ずどこの電子機器にも書いてありますからね。
ただし結露しない範囲でって書いてあります
から
ね。
そうですよ。だから、うん、暑すぎて寒いところに急に行ったらやっぱり結露しますし、そのまた逆も結露しますからね。
まあそうですよね。
うん、
そうそう。だから夏場なんか日本ではよく車の中に置いてる、うん、あのカメラとか、うん、あれをね、いわゆる湿度の高いところ持っていくとカメラが結露しちゃうってことよくありますもんね。うん、はい、で結露で、あのなんですかね、結露マークが出て電源が入らないとかっていうのはあるでしょう、うん、よく。
そうですね。うん、内部がね、にそのまあ結露して、その水滴がついてしまうところまた大変なことになりますからね。
うん、まあそうですよね。
あ、
うん、
これは iPhone に限らず、どんなものでも、どんな精密機器でも、電子機器っていうものはもう大敵ですのでね、その辺は気をつけて
しないようにっていうことですからね。
はい、ということがありますね。う
ん、ありますね。
うん、やっぱりあの太陽に近づけて、やっぱりなんていうのかな、こう手で温めながら使うしっていうのはやっぱ大事ですよね。
うん、大事ですよね。うん、またバッテリーっていうのは寒さに弱いっていうのは昔から言われてることじゃないですか。
減りが違いますもんね。
そう考えれば、やっぱり人間が服着るのと一緒でケースに入れるっていうのは有用なんですかね。
まあ、ケースの種類によるんじゃないですかね。
そっか、金属製のケースじゃダメか。
うん、結局ね、
うん、屋外で取り出さないっていうのはでも、ある意味ちょっと目から鱗っていうことなんですけど、はい、私はそうやなと思って、はい、やっぱり車の中とか電車に乗ってから取り出すようにして、クソ寒いところでは出さない、
そういうわけにいかない時もありますよね。
まあそうなんですけどね、
そういうところではというか、そういう風ではあの、うん、アップルウォッチとね、ついで使うと、まあ、通知が来てアップルウォッチで、まあ、なんとかなるっていう場合もありますし、
アップルウォッチはね、腕にしてるから絶対体温をね、もらってるから、うん、あの、あったかいわけですからね。うん、まあ、というわけで、そのバッテリーがついてるもん、まあ、今日も話題出てる iPod であろうが iPhone であろうが、バッテリーがついてるものは極端に寒いと、だいぶ性能が落ちますんでね、それを温めながら使うという工夫をしてもらいたいなと思いますね。
はい、
はい、じゃあそれではタックポッドキャスト第65回目の配信もそろそろ終了します。
はい、
次回66回は来週の 2月の3日金曜日に配信する予定です。
はあ、もう2月ですか。早いですね。
来週2月ですよ。お気になった方の iTunes のレビューへの評価とコメントお待ちしています。
はい、
はい、ではコメントを期待しつつ来週も皆さん聞いてくださいね。バイニャー。
バイニャー。
ですから生物医学ですからね、まあ、ウイルスを扱うようなところのコンピューターがウイルスにやられてたってことですよね。
うん、全然面白くないですけどね。
皆さんそれ放送で言う必要ないんじゃないですか。それ
そのダジャレも放送で言う必要ないですよね。
はい。じゃあ気を取り直して。
はい、はい。